ありがとうございます。本日 PHP 研究所より刊行されましたノート創造性、こちらの刊行を記念いたしましてトークショーを開催させていただきたいと思います。それでは先生よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、なんか45分ぐらい喋るみたいなんですが、ホワイトボードも何もないのでどうしようかなと思うんですけど、まあ、ちょっとあのですね、創造性って今一番評価されてるもんなんですよね。例えって言うと、例えばあのホリエモンがプロ野球球団を買おうって手を挙げちゃったのも創造性なんであって、でそういう意味で言うと我々は非常に大変な時代に生きていて、なぜかというとあの今まで その学力観とか能力観というものが全く役に立たない時代になってしまったわけです。本当にこれは驚くべきことで、あの要するに今まで、そうですね、文部科学省が明治以来ずっと学校教育の中でやってきた教育ですね、つまりホワイトカラーを養成するような教育というのは本当に有効ではなくなってきてしまいまして、というのはそういうことはもうコンピューターがやってくれますから、今あの最も評価される能力っていうのはコンピューターにはできないこと、つまり創造性とコミュニケーションなんですね。で、あの私そのノート創造性っていう本の中では、創造性っていうのは誰にでもあるっていうふうに書いたんですけど、もちろんそれはあのコインの一つの側でしかなくて、その裏側にももちろんある事情がありまして、それは天才という人たちがいるっていうことですね。で、この人たちの創造性っていうのはちょっと半端じゃないですすごいです。最近あの小林レオのモーツァルトっていう評論文をちょっと必要性があって読み直しました。あの昭和21年に、確か文学界でしたかね、あの発表されたもので、ご存知のように小林レオってのはあの昭和17年にあのトーマだとか無常ということとかですね、あの西行だとか、もうきらぼしのごときエッセイを、まあ、文学界に発表してるんですね。昭和17年というのはご存知のように、太平洋戦争が始まって翌年ですけども、その戦争のことについては全く触れずに、まあ、ひたすら日本のことについて書いたと、まあ、そういう、まあ、ある意味じゃ小林秀夫の奇跡の年のようなものなんですけど、でしばらくちょっと沈黙を、さすがに戦争中だったんだからしょうがないんですけど、まあ、沈黙して21年にモーツァルトという形でその戦争で負けた日本へのリクエイムを書いたんですけど、まあ、その中でね、そのモーツァルトの同時代人が、例えばモーツァルトの義理のお兄さんとかがものすごいあのショックを受けて書いてることがあるんですよ。それなんだかお分かりになります？モーツァルトという人に対してついてものすごいショックを受けて書いてることがあって、それは要するにあの映画のアマデウスと同じなんだけど、なんでこんな男がこんなにその美しい音楽を、しかも完璧な音楽を作るんだろうっていう、あの当時 そのリアルタイムでモーツァルトを見てる人がショックを受けてるわけです。でね、これ大変な問題で、あのよくあの皆さんも作家の方とか音楽家の方とか会われる方いらっしゃるかもしれないんだけど、一流の人ほど本人と作品の間にものすごいギャップがあるんですよね。これをモーツァルト問題と呼んでいますが、これはその本の中で書かなかったことなんですけどね。例えば小林陵なんかもそうで、あの私が小林陵を好きになった理由というのは、その彼がエッセイで書いているその非常に端正な文章ですよね、練り上げられたもう完璧というような、ああいう文章から想像される小林陵の人となりっていうのは、まあ、非常になんか神器臭くてね、なんかちょっと口やまかしくてなんか うるさそうなジジイって感じがするわけだけど、その小林陵 その講演テープが残ってるわけですけども、それ三省堂でも売ってると思いますけど、それを聞くとですね、まあ、落語家の新章みたいな人なんですよね。まあ、ベランメイク長で非常になんていうか、まあ、生命の躍動エランビタールに満ちていて、まあ、およそその小難しいことを言いそうな人じゃないんですよね。あの松岡聖剛さんっていう編集工学研究所の所長さんが、高校生の時に小林陵の講演聞き換えたことがあるそうなんですが、いきなりねちょっとこうやってほんのり赤い顔で出てきてね、いやちょっとそこで今一杯日本酒を引っ掛けてきちゃいましてねとかなんか言いながら始めるんだそうですよ。もうそれでなんかその会場の雰囲気がバーッと変わるらしいんだけど、でそういう小林陵の、まあ、その人のエランビタールですよね、生命の躍動は彼の作品に全く痕跡残してないですよね。つまり今の作家だったら、あの 余計なこと書きそうじゃないですか。まあ、例えば中村うさぎって俺本人見たことないから分かんないけど、中村うさぎのあのエッセイとかから想像されるような中村うさぎってのがいるよね。でも中村うさぎがもし本物だったら本人とあれは違うはずなんだよ。それぐらいなんかその違いっていうのがありまして、それが要するに創造性で何かを生み出す主体と生み出されたものっていうのは違うんですよね、本物であればあるほど。でモーツァルトの場合はそれが甚だしかったと。要するにあの手紙とか残ってますけど、下ネタって言ってもなんかあの男女のセクシャルな問題じゃなくて、要するにどっちかというとね、汚い方ですよね。スカートロジーに属するようなことをもう喋りながら、しかしペンから出る音楽は完璧で、しかもその証言が残ってるんですけど、彼はその曲を書きながらですね、あのなんかいろいろ喋るらしいんですよ。こうやってなんか要するにこうやってなんかみんなとパーティーやってて、喋ってる中でこうやって書いてて、で途中で書くのやめて、なんかくだらないこと言いながらなんかワインとか飲んで、またその続きを書くと。でそれがもう完璧なんですね。でこうなるともう一つの生理的な奇跡としか言いようがないですね。であの私脳科学が専門なんだけど、脳科学ってのはどうしてもその標準的な脳は使いますから、科学者にとって一番困ることはですね、個人差なんですよ。あの私も学生とその特に例えば感情の研究なんかしますと、感情ってのは個人差が最も大きいんですね。でそういう時にそのデータをどう扱うかっていうのは非常に困るんですけど、もしですねモーツァルトみたいなのがそのいわゆる被験者ってやつですね、実験したサンプルの中にいたら、これも頭痛いですよ。だってまあ例えば論文書きますわな、で20人調べたと、で19人はこういうデータなんだけど、モーツァルトだけおそらくここら辺にいるわけでしょ。でそういうあの例外的な事象ってのは極めて脳科学で扱いにくいんだけど、確かに世の中に存在することは、まあ、確認されてるわけですね。ですからあのモーツァルトの音楽を今その CD とかで聴くっていうのも十分驚異的なわけです。これあの完璧だから。でもそれをリアルタイムでまさに作られているのを見た人たちの衝撃がどんなものであったかっていうのを想像してみるといいと思うんですね。要するに今まさにそのいるわけですよ、モーツァルトがそこら辺に、現代に。でそのなんだろうな、だいぶいいんだけどさ、ツンクみたいな感じで新曲次々と出すわけ。出す新曲がさ、あれ完璧な曲なわけ。やっぱりショックを受けるよね、これやばいと思うよね。でそういうその生理的な奇跡をどう理解するかということが、その創造性の研究の基本に一つあるってことですね。で基本的にそれは理解できないことなんですよ。だってわけわかんないんですから。これがまだその脳の機能で、なんでしょうね、映画を見たときにそれをねどうやってその色とか形とか動きに分解してどうのこうのって話だったら、これはまだできますね。であのシェミルゼキっていうあのロンドン大学の先生なんかが、その脳はいかにして美を見るかだったかな、そういう本書いてるけど、その本の中で書いてることはまあ基本的にそういうことですね。印象は鼻絵っていうのはこうで、それでキュビズムはこうで、キュビズムはその脳の中の V1 がどうで V2 がどうでとかね、そういう話は書けるんだけど、それとその天才が作る創造物ってのはまあ違いますよね。でその問題はそのミステリーとして残ってるということをまず確認しておきたいわけです。でそれはどういうことなのかってことを常に視野に入れつつ、我々その日常の自分のねクリエイティビティってことを引き受けていかなくちゃいけないわけで、つまりその本の中で書いたように、我々がこうやって喋ってるってこと自体が極めてクリエイティブなことなのであって、これコンピューターにはできないわけですね。ですからそのソニーの中で今あのロボット研究部隊が一番何をテーマにしてるかっていうと、これ別に社外費でも何でもなくて、この前のあの土井俊太郎さんっていうね、研究所長がやってるインテリジェンスダイナミックスラボラトリーだったかな、そこの公開シンポジウムで言ってたから言っていいんですけど、要するに飽きないロボットを作るっていうのが最大の経済的な価値を持つわけです。黒柳徹子がそのね、アイボ愛してるとか言ってるけど、ちょっと黒柳徹子は変なとこがあるわけで、普通アイボって15分くらいやってると普通の人は飽きるんですよね。それはもう別に、これ別に社会費でもなんでもなくて、それは認識してるわけですよ、アイボの舞台も。だから飽きないものを作るってのはこれ大変な価値があって、それはもうみんなお金払うわけだから大変なことなんだけど、あの飽きないような会話を続けられるとか、コミュニケーションを続けられるようなものを、人工物を作るってのは不可能だよ、ほとんど。いかにその皆さんも友達と喋ってると飽きないですよね。2時間とか3時間普通に経っちゃいますよね。あれがいかに驚異的なことかってことなんですね。でその確かに我々人間からするとモーツァルトみたいな人ってのはその通常人と全く違った世界にいるような気がするんだけど、十分その友達と会話しながら飽きずにいるということ自体が脅威で、それはそのメカニズムとして全く解明されていないわけです。でひょっとしたらその、モーツァルトの作曲の秘密も、我々がいかに会話をするかという、ことを解明すれば明らかになるかもしれないわけですね。ですから モーサルト、あるいはそのラマヌジャンっていうね、とんでもないまた数学者がいるんですよ。これ私がケンブリッジに行った時にトリニティカレッジってとこはそのニュートンとか偉い人はみんななんかなんていうかな、そのトリニティカレッジってなんかそこだけでノーベル賞学者が20人いるようなクルックルパーノとかなんだけどそこになんか偉い人って死んだ後なんか名前がプレートが入るで、ニュートンみたいな特に偉い人はなんか銅像になってるんだけど、そのラマルジャンっていうのはインドからケンブリッジ行って 2,3 年で死んじゃった人だけど、その人ってなんかそのね、リトルウッドとかハーなんかそういう数学者にいきなりインドから数学の公式を送りつけたわけですよね。ところがそれがなんかその当時最高の数学者が見るとなんか嘘ではないような気がするんだけど証明できないと。でラマヌジャン読んでどうやってこれお前証明したんだって聞いたら本人にも分かんないっていう、なんか分かんないけどなんかこれが正しいらしいとか言って、これすごいことですよ。だからその数学の公式って言ってもそのなんだろう、こういう公式あるじゃないですか、 e の iπ プラス1イコール0って。これなんかあの先日出たね藤原正彦さんと小川陽子さんの対談、世界で最も美しい数学に思うんだっけ、あの中でその数学界のスーパースターのさ E と I と π が出てるってんであの取り上げられたけど、こんなもんじゃないんだよラマヌジャンの数式ってのはちょっと書きたいけどさ、ものすごいわけわかんないです。左辺と右辺に全く脈絡がないものがあるわけですよ。読めなればなんか東京とカムチャック半島があるみたいな、でそういうものをいきなり送りつけちゃうような人が世の中には確かにいたんですよね、まあ、その1世紀に1人ぐらいしか出ないけども、そういう人がいて、そういう人もやっぱり人間の脳なんですよね。でそういうものと、まあ、そういうものがこっちの方にいますよね。でもう一方こっちの方でそのなんか我々の脳があって、でそれをどう統一的に理解するかっていう時に、その脳科学でいろいろその考え方があって、例えばその文脈ってことがあるわけですね。あの人間の脳の働きを考える上で文脈ってのは極めて重要なもので、これを理解するのが一つの鍵だろうとは我々も思ってるわけです、創造性ってことを考えるときに。つまり文脈というのは分かりやすく言えば、好きな女の子がいるときには喋り方が変わるでしょう、これが文脈ですね。でそのときに人間の脳ってのは最も創造的になるってことは、これは事実であります。つまりあのよく私が書くダイアグラムですけども、A っていう人が B という文脈に置かれることによって A ダッシュっていうのが出ると、これがですね人間の脳の創造性の一つの、まあ、普遍的な方程式でありまして、別にあのモーツァルトになろうとしたら大変だけども、 A っていう人が A ダッシュになるぐらいだったら誰でもできるんですよ。あのよく挙げる例っていうのは、その日本語の上手い外人に道を聞かれた時にしか出ないキャラクターってのがあるわけですよね。そこら辺でなんかアメリカ人、もう金髪のアメリカ人に三省堂本ってのはどちらですかって日本語で聞かれたときに、別にこっちも普通に日本語で答えればいいのにですね、それはですねそこのカードを曲がってとか、なんかその外人にっぽい日本語になってしまうという自分がいるわけですよ。でそれは別になんか演技してやってるわけじゃなくて、むしろそういう自分が出てしまうことを抑える方が難しい。でそういうなんか A ダッシュが出るというのは、これ普遍的に見られる現象で、これはある意味じゃ我々の日常生活の中における極めてありふれた創造性の現象であります。でそれを我々は文脈と言っているわけです。でその文脈はその脳の中の、ここら辺にある、オービトフロンタルコーテックス、前頭眼窩皮質というところで判断しているということが分かっているわけです。でこれは、つまりですね、例えば猿なんかでここが壊れるとどういう行動をするかというと、その猿、例えばオス猿だったらどんなものに対しても抗議をしようとするわけです。それはメス猿だけじゃないですよ、それこそバケツだとかありとあらゆる物体に対して抗議をしようとするって、もう完全に壊れちゃった人になるわけですけども、要するに文脈判断ができなくなるわけですね。で逆に言うと、いかに我々が普段文脈を判断して行動しているかということです。つまり皆さんこの部屋の中でいきなり立ち上がって大声で叫ぶってことしないでしょ。なぜそういうことしないのかというと、そういう文脈判断ができてるからですね。ですからそのライブの演奏の臨場感というのはここから来るわけですね。別にその視覚聴覚の情報としては、例えば DVD で見ても、もしハイビジョンでものすごく完璧な再現があったら同じじゃないかと思うかもしれないけど、文脈が違うんですよね。つまり、そこでは皆さん例えばコンサートの会場でやろうと思えば、いきなり立ち上がって大声出すこともできるわけでしょ。そういうことはしてはいけないっていうことも、そのライブのコンサートの文脈の中に入っているわけですね。でそういう形でその我々の脳っていうのは文脈判断をして、もう臨機応変に まるで錬金術のように新しい自分を生み出すことができるわけで、他の文脈があればこれは A' になるわけですね。こういうことはもう要するに我々はみんなそのマイルドな多重人格者であるわけでして、特にその今ね世の中こういう携帯のデバイスがあるわけで、これは要するに複数の文脈を引き受けることを可能にしているわけですね。でそういうこともその現代のその創造性の背景にあるわけで、つまり私はここで喋りながら実はメールを打つこともできるかもしれない、しないですけど、そうすると講演会で喋るって文脈とそうじゃない文脈を同時に私は引き受けることができると。まあ、皆さん会議の最中にメール打つなんてのは普通にやってると思いますが、あのそういう時代に今なりつつあるわけですね。でそういうことはある程度分かるんです。ちょっと あくまでもこれお断りなんですけど、その手のことってのはある程度脳科学で解明されつつあって、ひょっとしたらその向こうに飽きないキュリオってのもいるかもしれないんだけど、それがどうやってじゃあモーツァルトとかラマルジャンに落ち着くのかってここはまだ見えない。でね、そのじゃあ文脈というものを引き受けるということは別にその人間だけじゃなくて他の動物もやってるわけなんですけれども、人間だけにどうもあるようなそのモーツァルトとかラマルジャンみたいなああいうものを生み出すものが何なのかっていう、その背景はもう何かというとその私の専門であるクオリアだと考えられるわけです。でこれは極めてあの難しい領域に入ってきてしまうんですけれども、なるべくあの説明できないで説明したいと思います。でですね、あの一般にその文脈っていうのはダイナミックスに、まあ、あの関係してるんです。ダイナミックスってのはつまり脳の中の神経細胞のダイナミックスでもあるし、我々が他の人とどういうふうにコミュニケーションするってダイナミックスでもあるし、自分自身がどう振る舞うかっていうダイナミックスでもある。好きな女の子がいたらあのその文脈に合わせたダイナミックスが引き出されるし、学校の教室だったらそういう文脈が引き出されるし、その時に脳の使い方は変わる。ここまではいいわけです。一方クオリアってのはですね、一見そのダイナミックスを、射精しちゃったもの、そこから浮いてるもののように聞こえるわけですね。つまりさっき言ったようにモーツァルトその人とモーツァルトの作品から生み出される音楽のクオリアってのは違う。あ、クオリアってのはその感覚質って言って、例えば赤い色だとか、水が冷たいだとか、あるいはモーツァルト その41番シンフォニーだとか、そういうもの独特 その感覚の持っている質感を感覚質っていうわけですけども、で優れた作品ほどですね、そのなんていうかな、それを生み出した文脈とかダイナミックスから浮き上がってるっていうんですか、つまりあのうまく分かりやすく言うとですね、ラマルジャンが数学の公式を書いて送っちゃったわけですよね。でその時になぜそれが脅威なのかというと、それを生み出した文脈とかダイナミックスと出来上がったものがあまりにもかけ離れてるから脅威なわけです。例えばさ、あの音楽そんなに下手うまくできない人が、あのそうだな、ピアノ習いたての時にさ、なんか友達が来たからちょっと自慢したくて猫踏んじゃったって弾くとするじゃないですか。その猫踏んじゃったってのを弾いたっていうダイナミックスは、友達が来たから自慢したいという文脈によって説明できるわけですよね。それは別に不思議ではない。でその時に生み出された猫踏んじゃったっていう作品プロダクトは、その文脈とかダイナミックスの中でまだ理解できますよね。モーツァルトの場合何がわけわかんないのかというと、その彼の音楽が生み出された文脈ってのは当然あるわけです。当時 その貴族の宮廷社会だとかね、その注文が来たからリクイエムちょっと書いてくれよって言われたからちょっと書いてるとか、でそういう文脈があるわけ。ところが何がわけわかんないかというと、そこから生み出されたものがあまりにもその文脈から飛んでしまってる。でそこについては今の脳科学は残念ながらその答えがないっていうのかな、どうすることもできない。つまりこれがそのさっき言った人物と作品の間の乖離にも関係するんですよね。その人物というのは自分がその生きている文脈のダイナミックスを引き受けて、あの、まあ、変化するものはすると、それによって生み出された作品がその文脈から、かけ離れてしまっていればいるほどそれはすごいものであるというものらしいということであります。つまり、生活習がするような作品はダメだってことだよね。でそうなるとさ、今の現代の作品ってほとんどダメってことになるんだけど、それはまあ置いといてだね。あのこの乖離をどう理解するかということは、実はあのもう一つ別の問題ですね。神脳問題っていうあの問題とおそらく関係するんですね。 で、要するに我々なんでその意識を持ってしまっているのかということと、その時々すごい人が現れて、その人と作品の間の間にものすごいジャンプが あるなんてことがどうして起こるのかということはどうも関係していると。だからもしこの中でモーツァルトとかラマヌジャンになりたい人がいたら、この問題をぜひ追求しないといけないわけですよ。例えばあの島田正彦とかがさ、なんかあいつ、まあ、まあいい作家だけどさ、あいつなんか実生活でもなんか女の人といろいろ会うじゃないですか。でそういう文脈と出てきた作品がやっぱりその男が女といろいろっていうんだったら、これは理解できるからまあいいかなって感じがするわけなんだけど、本当に理解できないのは飛んじゃってる時なわけでしょ。いや別にちょっと例が適切じゃなかったかもしれない、なんか本当に言えないかな。で、あのそういうことをどう理解するかということが我々にとっては一番の課題なんですよね。あの私が一番好きな作家 の夏目漱石っていう人も、まあデビュー作が我が輩が猫である で実はあの今年は三省堂の夏目にも書いてありましたけど、1905年っていうそのアインシュタインがですね、相対性理論を発表して、それから100周年なんですけど、1905年っていうのはご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、我が輩が猫であるがあのホトトギスに発表された年、これ要するにアインシュタイン奇跡の年と夏目漱石奇跡の年は同じなんですけどね。あの我が輩が猫であるにしても、その最近の文学界であの高橋健一郎があれを反小説だって書いてましたけど、まさにそうなんだって、あの要するにあれアンチロマンなんですよね。 あんな小説らしくない小説はないわけ でもちろんですね、あの我が輩が猫であるっていうのは当時の漱石のその文脈ダイナミックスを反映してはいるけども、しかしその作品としてはそこから遊離しちゃってるわけでしょ。この後に発表されたその坊ちゃんなんかにはもっとそうですよね。つまり坊ちゃんっていうのはもちろんその夏目が松山に赴任したっていう実生活の体験を元にしているし、その作中人物のモデルというのもある程度後付けられないわけではないが、しかし出てきたものっていうのはそういう夏目 その人生の文脈を参照する必要がないほど独特 そのクオリアを持っているわけですよね。でそうなる と、もしですよ、ここにある皆さんが、創造的であるということに興味を持っていらっしゃるのであるならば、でもし例えば小説とかを書きたいと思っていらっしゃるのであるならば、それは、ひょっとしたら自分から分泌されたものでありながら、自分とは全く違った姿をしているものでなければいけないかもしれない。でその結果自分が抜き殻のようになってしまってもそれでいいと、その抜き殻の方を見てほしいんじゃなくて作品の方を見てもらいたいわけだから、でそうなってくるとですね、その極めてなんか難しい問題が出てきちゃって、でそういうことってはっきり言うと、あの今までの脳科学とか認知科学が扱える領域を超えてきてしまうのですね。なぜかというならば、作品というものが簡単に言うと脳科学認知科学の範疇に入っていないからです。ここからはまたちょっと厄介な話になりますが、なるべく分かりやすくご説明したいと思います。どうしてかというとですね、その今その人間のいろんな心理を説明する学問として、まあ、進化心理学っていうのがありますが、まあ、最近なんかニコラス・アンフリーっていう人が、ちょっと名前を獲得と喪失だ、獲得と喪失かなっていうような本を書いて、なんかニャンテールタル人 その洞窟画っていうのは今でいうとサタン能力って、あの自閉症の言葉が、ね、走ってる馬を一瞬に見てそれで、まあ、正確に後で書いてしまうみたいな能力に相当するみたいな説を書いてますけども、そのニコラス・アンフリーとか日本でいうと長谷川真理子さんみたいなのをやってるのが、まあ、進化心理学ですよね。これは我々 その認知化認知的なプロセスっていうか心理のいろんなメカニズムが我々が進化してきた中でどのように生まれてきたかということを説明する学問なんですが、これ皆さんあのすぐに分かるようにどういうことを問題にするかというと行動を問題にするわけでしょ。分かります？つまり、危険なことがあったら逃げた方がいいよね、簡単な話だけど。そうするとあのそれは、進化心理学の範疇になるわけです。つまり危険をいかに効率よく回避するか、だから危険をいかに予知するか、あるいは危険をいかに回避するかっていう、これはあの進化心理学になるわけなんですね。あるいはその繁殖行動っていうのも進化心理学の得意な分野ですけれども、つまり、どういう、異性とパートナーを組んで繁殖するかで、 保育期間はどれぐらい でその時にどれぐらい浮気をする確率があるのかとかね、そういうことは、まあ、竹内久美子的だけども進化心理学で扱えることであって、まあ、それは当然生物の進化と関わるわけです。でその時に確かに実はプロダクトっていうのが出てくるんですが、そのプロダクトっていうのはあくまでも子孫なんですよね、生物学的な。つまり生物進化心理学っていうのはまず個体としての行動を扱い、個体としてのサバイバルを扱い、そしてその個体が生み出すプロダクト、すなわち子孫というものの、まあ、優劣、それを通して その遺伝子の伝播を扱うというのが進化心理学であります。でそうなるとある人物が生み出した作品っていうのはね、どういう位置づけになるかってことなんですよ。でそのヨーロッパ その文化っていうのはほとんど全てが一種の求愛行動であるっていうのは説はありますわね、昔から文化人類学で。それに言うと、もし進化心理学の、枠内でそれを扱おうとしたら、それは求愛行動であると、まあ、モーツァルトああいうなんかモテットとかさ、素晴らしい曲を書きながら求愛してたと思って、コンスタンツだっけ、あれ、まあ、奥さんが一応ゲットしたから、まあ、いいようなもの。モーツァルトは別に子孫残してなかったよ、残したっけ、残してないね。要するにそ、いや、まあ、の例えば残してたとしてもそれが本質じゃないってことはすぐに分かりますよね。夏目漱石だって今夏目房之助っていう立派なお孫さんがいるけども、あの夏目房之助を残したことがじゃあ漱石のなんだ猫だとかなんそれかなとか、ああいう名作の成果かっていうとそんなことないよね。別になんかさ、夏目房之助を残すためだったら別にあんな作品書かなくて勝手に女の人と結婚して子供作れるわけでしょ。だからその個体の生存およびその繁殖行動ってことからこういう作品のね優劣を説明するのは難しくて、そこでそのミームっていう概念が出てくるわけですよね。まあ、ここには今日は対立しないわけですけども、で科学的な意味でそのプロダクトとなったものの質を扱うことがいかに難しいかっていうのはちょっと分かっていただけると思うんですね。つまり基本的に脳科学ってのはこれ誤解があるんですけど生物学の一部なんですよね、もともとオリジンとしては。もちろんそのコンピューター科学とかの発達によって情報科学とかあるいは計算論とかとの接続もありますけども、基本的には生物学です。でそうなるとですね、生物学の問題としてモーツァルトの作品っていうのは議論できない、一般に創造性のプロセスなのに議論できない。もしですよ、生物学の枠内で創造性のプロセスを議論しようと思ったら、いわゆる自己組織化とか形態形成っていう枠内でやるしかなくて、ひょっとしたらそれが本筋かもしれない。なんか45分って言われてるんで、あの大急ぎで喋ってて申し訳ないんですけども、あのつまりですね、その後質問タイムがあるみたいですが、我々は意識的にコントロールできることなんてほとんどないんですよ。つまりラマヌジャンが数式を数学の公式を考えるときでも、モーツァルトがそのシンフォニーを考えるときでも、それを意識的にコントロールできるところってほとんどなくて、その脳の中 その自己組織化の、プロセスをですね、脱抑制して解放するってことしかできない、一般に。つまり創造的であるってことは、例えて言うとですよ、植物が芽を出してどんどんどんどんあの大きくなって成長しますよね。あれに非常に似てるってことです。つまりモーツァルトのシンフォニーがあれだけ綺麗に出てきちゃったのは、植物が葉っぱ別に苦労してなくたってサボテンはサボテンになるし、あのね、なんだろう、わかんない、ヘチマヘチマになるでしょ。でヘチマは別にあれできてすごいと思うけど、あれって種の中にすでにその自己組織化の元はあったわけでしょ。それと似たようなことが例えばモーツァルトみたいな人の脳の中では起こっちゃってると。おそらくですね、だから創造性の本当のところというのは、あの学校で教わってるような知能感とか、なんていうのかな、脳の機能感とは全く違うものだと思います。つまり本当に創造的な人っていうのは本当にですね、ほっとくとスイッチを押すだけでなぜかできちゃうんですよ、そういうものが。電子レンジみたいに。そこまではおそらく絶対間違いないと思います。でなんでそういうことが起こりうるのかってことは、これはわからないんだけど、簡単におそらくシナリオとしてありうるのは、さっきその文脈とかダイナミクスっていう問題を提出しましたけども、これが脳の中で何らかの形でここに非常に高度な形で反映されて、しかもそのなんていうかな、文脈というものが単にそのね、友達が来たから猫踏んじゃったを引こうっていうような 日常的に理解できるようなものではなくて、もっと精緻なものを設定できるような仕組みが脳の中にあるんだろうと。でそれがまたそのクオリアの問題になるわけなんですね。でそういう文脈をどう脳がどう設定するかってことなんですけど、その FOK フィーリングオブノーイングっていう呼ばれるものがあります。で現時点でその文脈というものがどう設定されるかっていうメカニズムを考えるときに、せいぜいこういうことしか言えないんだよね。つまりフィーリングオブノーイングっていうのはこういうものが欲しいなっていう感覚だと思っていただければいいんですね。でその前頭葉でその FOK が起こるところから大体分かっていて、でモーツァルトの場合そのシンフォニーが一瞬のうちに構成されたとか言ってるけど、あれは別にその譜面がさ最初から最後までバーッとなんか演習率の覚えるおじさんみたいに見えたってわけではなくて、おそらくこんな感じのシンフォニーが欲しいっていうなんかそのクオリアの部分っていうの把握があったはずなんですよね。でそこからその側頭葉のところにそのいろんなその記憶が蓄えられてるわけですけど、ここら辺のメモリーのアーカイブと関連させながらのなんかある種の編集のプロセスがあって、ここがその自己組織化のプロセスに対応するんだろうと考えられるんですよ。でこうなってくると極めていろいろ厄介な問題が出てくるわけで、当然その記憶の問題も関係してきますし、つまりゼロからものを作れる人ってまずいないんですよね。モーツァルトの場合でも当然彼は当時の音楽には随分親しんでいたわけですから、彼のそのシンフォニーっていうのはゼロから生み出されたものじゃなくて、彼のその側頭葉にあるさまざまな音楽のスタイルとか、メロディー進行のアーカイブから、まあ、一種の FOK を通してリクエストを送るわけですね。ここから何かこういうものが欲しい、そうするとそれに合わせたようなものが自己組織化して出てして、その脱力性を通して勝手に出てきてしまうというようなシナリオが一番今あり得るわけ でその結果出てきたものが本人と全く違うものであるということは、逆に言うとそれだけこの彼の、ここに蓄積されているメモリーとその結果出てきたものとのギャップが大きかったっていうことになるわけですね。わかります？これかなり重大なこと言ってるのわかりますか？つまり普通は自分が経験した記憶のアーカイブに基づいて何かを作り出すと言ってもだよ、せいぜいこれにちょっとなんか加工してさ、元ネタが見えるぐらいのなんかナッチじゃないけどさ、元ネタが見えるぐらいのものしか出てこないじゃないか。そうじゃなくてなんかそのここが飛ぶんですよね。これラマルジャンも同じなんです。ラマルジャンもゼロからその数学の公式をいろいろ出しちゃったわけじゃなくて、当然彼は独学でいろいろ勉強してるんです、当時のその数論のね。だから公式のネタはいっぱい入ってるわけ、ラマルジャンの側頭葉に。そこは別に神秘化する必要はなくて、もうそれははっきり記憶のアーカイブはあるわけ。わかんないのはそこからその FOK でなんかこういうものが欲しいんですよってリクエストが行くじゃないですか。そこから出てくるものがここから飛んでるってことなんですよ。しかも飛んでるって言ってもランダムな飛び方してるんじゃなくて、ある程度意味のある飛び方をしてると、これがわかんないんですよね、どういうことなのかっていうのが。でこれがわかったら、分かったっていうか、別にこれ科学的に解明されてもさ、その自分の脳がそれできるかっていうのは別問題なんで、もしこれが自分の脳でできるようなことがあったら、みんなモーツァルトとかラマルジャンになれるわけなんだけど、まあそれは かなり難しい問題であると言わざるを得ないということであります。ですからちょっといきなりそのラマルジャンとかモーツァルトとかとんでもない例の話をしてしまってあれなんだけど、基本的にはそういうことなんですね。でそのこのプロセス自体は別に我々が普通に会話するときでも同じなんですよ。ちょっとなんか話しにくい要件があって、怒られるかなとか嫌がられるかなとか思いながらある人のところに行ってる途中で、ちょっと頭の中でいろいろ考えていて、あ、こんな感じで喋ろうっていうのが決まるとホッとするときってあるでしょ。でそのときには実はその具体的にはまだどういうことを喋るかっていうのはできてないわけですね。でもその FOK はあるわけです。こういうものを、要するにこういうものを記憶のアーカイブの方からリクエストしようという FOK はあって、それに基づいたその会話がその場で、まあ、本当自己組織化するわけですよね。これ皆さんお分かりになってると思いますけど、本当会話ってなんかベラベラ出てくるでしょ、ほっといても。それはなぜそういうことができるかというと、非常に 大まかなリクエストに対する脳のアーカイブからの編集過程を通した自己組織化があるからであって、これはもうみんなやってるんですよね。それはだから問題は、あとはその後のクオリティの問題です。で、それをどう鍛えるかって話をおそらく最後にして終わりにしたいんですけども、それは結局なんかこのクオリアの問題になるわけなんですね。で、 このクワイアっていうのは結局何かっていうとですね、まあ、よくいろんな言い方がされて、その言葉にできないものだとか、あるいはその何だろうな、まあ、情報としてなかなか記述するのが難しいとか、物理主義の限界を隠すものとかいろいろ言われるんだけど、でもね、要するに、自分が愛してるものなんか思い浮かべてほしいんですけど、何でもいいや、何でもいいんですけど、僕の場合だったら何でしょうか、じゃあ、例えば最近なんか繰り返し読んでるのだと、あれだな、三章なんか読んでないけどね、いっぱい漱石のなんか文学界っていう雑誌 その連載で、最初はなんかいろんな作家をまんべんなく取り上げようと思ってたんだけど、なんか最近ちょっと漱石のことばっかりになってしまって、まあいいかと思って、なんかやっぱいいからね、漱石。それでその三章の中に余剰ってのが出てくるんですけど、余剰ってなんかとなんかとっぽい男で、なんか三章が迎えに行くと、なんかそういう友達って学生の方だったらいるでしょ、なんか、いやそういうとこではない、今大論文を書いてるとか、そういう優秀な友達なんか今すごいの映画作るんだよとか、でその与次郎の感じってのすごくあるわけ、その三四郎の中で。もちろんサブカルキャラクターに過ぎないんだけど、その与次郎のキャラクターってのはもちろんある種のまさにクオリアを持ってるわけですね。でおそらくクリエイティブなプロセスっていうのは、そういうなんか例えば自分で小説書くとしますよね。その時に与次郎がその三四郎って作品の中で具体的に言ったことが、テーマになるのではなくて、っていうかモチーフになるんではなくて、その具体的な会話というよりは、その与次郎という人のキャラクターの持っている独特のクオリアですね、それがおそらく創作活動を導くんだと思うんです。それは全て同じであって、例えば伊藤若冲が好きな人だったら、ああいう若冲っぽい絵を描きたいとかね、あれはなんだろうな、ビートルズのサージェント・ペッパーズ・ローリン・ハーツ・クラウドバンドが好きだったら、ああいうかっこいいアルバム作りたいっていうね、そういうなんか、でもそれは別にサージェント・ペッパーズ・ロンリー・バンみたいな歌詞をコピーするってことじゃないでしょ。何をコピーしてるかっていうと、クオリアをコピーしてるわけですよね。でそこでそのクオリアっていうのがどのように脳の中で、把握されてるかって問題になるわけで、それはやはりその前頭葉で把握されてるんですよね。だからその脳の中のさまざまなそのいろんな部位で起こった活動を、この前頭葉がその自我の中枢ですけれども、まあ、セルフが、まあ、難しい言葉になるんですが、メタコグニションっていう、そのメタ認知っていうのを通して把握するプロセスが、まあ、クオリアなんですけれども、結局そのディテールはいいわけ、ディテールは良くて、ディテールは どうせ覚えてられないから、ディテールはどっちかというと無意識のところが覚えてるんですよね。だから演習率 6万桁まで覚えてるおっさんだって、別に意識の中で覚えてるわけじゃなくて、無意識の中で覚えていて、それをどんどん引き出すだけでしょ。意識が把握できるのは実はこのクオリアだけなんですよね。でそういう意味で言うと、まず音楽で言えば、モーツァルトはおそらく非常に豊かなクオリアを体験し、記憶し、把握していたんでしょう。でおそらくそれは全員がモーツァルトみたいなことになるわけじゃないけども、創造的であるためのおそらく必要最低限の条件だと思うんですよね。そのいろんなクオリアを知ってるっていうのは、やっぱり知らないってのは罪だから例えばマーラーの5番の第4楽章のね、アダージョのあのクオリアを知らないっていう人は、それだけでもうレパートリーがないわけですよ。そういう意味で言うと、いろんな曲は聴いた方がいいわけですね、そういう音楽だったら。で数学の場合も、ここからがおそらくね、一番常識に反することなんですけど、数学ってのはこういう数式のことだと思ってるじゃないですか、普通は。でこれ変形したりしますよね。でもそれは違うんですよ。つまりこれをコサインこんな風にさ、変形するってのは違うわけ。あ、これプラス1、ね、プラス1個こういうのが数式だ、数学だと思ってるうちはラマヌジャーになれないわけですよ。わかります？こういう具体的なディテールっていうのはここに入ってるわけなんだけど、その数学には音楽のクオリアに相当する数格ってのがあるわけでしょ。で一流の数学者はみんなこれを持ってるわけですよね。これはだからちょっと一般、俺もそんな大した数格持ってないからさ、一般の人の常識を超えてる世界だと思うつまり、その数格の世界の中では、そのフィボナッチ数列とか そのある数っていうのが、ある独特のクオリアを持ってるわけですね。そのでおそらくその数学者が、そのラマルジャンがこの、まあ、ラマルジャンの脳 の, その記憶のアーカイブの中から、 全く脈絡のない数式を出してしてしまった、プロセスというのはおそらく同じようなことなんですよ。つまりこのディテールはこの無意識の中にある側頭葉の記憶のアーカイブの中にあって、そこの中からそのラマルジャンが自分の数覚に合ってる、まあ、それイコールクオリアですけども、ものを、まあ リクエストして持ってきちゃったと。そう考えるとおそらく創造的になるためのなんていうのかな、戦略として絶対に言えるのはまずこの側頭葉のそのなんていうか記憶のアーカイブを耕すってことですよね。これはもういろんなものを聞いたり見たり、例えばいろいろやったりとかして、このアーカイブをどんどんリッチにするってことでしか鍛えられることができなくて、もう一つがやっぱりその感覚を大切にするってことですよね。これはその喜怒哀楽みたいなそういう感覚じゃないですよ。もっと繊細なニュアンスの問題です。で、一流のアーティストなんかはやっぱり非常にそこのクオリアの詰め方があのちゃんとしてるというか、妥協を許さないというかね、普通の人だったら、あ、赤だと思うようなところに無限の赤を見るのがアーティストですよね。で、そういう意味で言うと、その我々はその言葉とか文字で表せるものっていうのはものすごく細かく刻んでいくことを知っているけども、その言葉では表せないような感覚の問題、その領域の中でどれぐらいその細かい刻みがね自分の中で把握できるかということが、おそらくその創造的になるためのまあ車輪の両輪のうちの一つなんだと思うんですよね。で、こことここをまあ鍛えるっていうのはおそらく意識的にできるんだけど、ここをつなぐその自己組織化のねプロセスがどう起こるかということはこれは分かんないですけども、まあ現時点で脳科学から言えることってのはそれぐらいかなという感じがあのしてるんですよね。だからあの、まあ、ちょっと浮世がね話したばっかり話をしてたんで、ちょっとあの最後に浮世に戻って話をしたいんですけど、本当にあのなんていうか、今時代はそういう創造性こそが経済価値の源泉になる時代になっていて、なんかホリエモンは今度ディズニーランド狙ってるとか周遊館風に言い方ありますけど、ああいう脈絡なことないことできるっていうのもまあ一つの創造性であって、それはモーツァルトとは違うことなんですけどね。で、そういうことが最もそのまずその人個人に評価をもたらすし、それから社会全体もダイナミックに変えていくってことを我々はもう知ってしまったわけですよね。ですからあのなんていうかな、世の中ではね意外とそのちょっとそういう動きから遅れた動きってのもあって、例えば今の脳科学ブームってのはドリルで脳を鍛えるとかさ、そういうものを中心に動いてるわけだけども、そういうものでは鍛えられない脳の働きってのもあるわけですよね。だからあの何歳になってもこれは同じことなんであって、そのなんていうかな、モーツァルトとかさ、もし70まで生きた時にさドリルをやってる姿は想像つかないじゃないか。あのあれはホワイトカラーを作るトレーニングとしてはいいんだけど、ちょっと創造的な 人間を作るっていう意味ではね、なかなか違うんですよ方法論が。で、その方法論をみんな考え上がれてるのが現状なんだろうと思うんですね。ですからある意味ではあの本当にその創造的な人の中で起こっていることっていうかな、そういうことをあの板さん神秘化するのではなくてですね、一方ではその科学的な記述としてちゃんと記述していくってことと、もう一つはそのなんていうかな、実証的にちゃんと研究していく。あの今日お話できなかった大ネタでセレンディピティとかいろいろそういうことがあるんですけどね、あのつまりほとんどの科学的な大発見っていうのは偶然の出会いによって起こってるっていう、これ実証的にあの裏付けられることなんですけどね。一つだけ言うと、その小柴正俊さんっていうニュートリノの物理学でノーベル賞もらった人っていうのは、陽子の崩壊を捕まえようとしてた。陽子ってあの原子核にある自由の33兆年だったから寿命が。で、それニュートリノを捕まえようと思って、その神岡殿っていうところに水3000万トンの水蓄えて、陽子が壊れてニュートリノが出るのを待っていたら、1987年の2月23日だったかな、大マゼラン星雲で超新星爆発が起こっちゃったんですで、そこから15万光年先にあるんで、15万年かけて飛んできたニュートリノを小柴さんの神岡殿の装置が捕まえてノーベル賞になったんですよ。で、元々のその陽子崩壊のね実験の目的だったんだけど、その陽子の崩壊ってのは未だに見つかってない から、まあ、それをセレンディピティって言いますけども、あの本を読まれた方はちょっと書いてあったりもしませんが、やっぱり今求められているのは創造性ってものをあんまり神秘化しないで、実際に何が起こっているのかってことをちゃんと見るってことだと思いますね。そういうことでその、まあ、ドリルとかね、そういうものに変わるポストドリルノーブームっていうのも作れるんじゃないかと、まあ、密かに思ってるんですが、そこでちょっとなんか、まあ、時間になってるようなんで、ご質問がありましたらお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。
からもございましたようにですね、あの質疑の時間とさせていただきたいと思いますので、せっかくの機会ですので、何かご質問でございます方いらっしゃいましたら、
あの講演内容に全く関係ないことでも大丈夫ですので。これマイクとか
ですね。ごめんなさい、ちょっと他の音拾っちゃうので、マイクが。
あ、じゃあ。ちょっとね、自分。あ、違う、自分。あ、すみません。どうぞ。
アインシュタインは、はい、脳の形がちょっと人と違って、はい、解剖学的に違うということを、ええ、あの読んだことがあって、はい、それであの普通の人とやっぱり天才は違うのかなと思ったんですけど、そういう解剖学的な違いというのは必ずしも想像に必要、そういうふうには思われていない。
はい、ありがとうございます。確かアインシュタインはグリア細胞の密度が人の他の人、いや、ごめんなさい、グリア細胞じゃなくて下流細胞の密度が高いんだったかな。でもそれってあのミクロな話ですよね。つまりここら辺の切片切ってきてさ、でここの細胞の密度がどうのこうのって話ですよね。でそれで説明できることももちろんあるでしょうけど、一方でその脳のシステム論としてしか説明できないことがあって、分かりやすい例えで言うと、コンピューターの CPU のクロックが10倍になったらそれはすごいけど、でもどういうソフトウェアでそれを動かすかってによって全然違いますでしょう。そういう意味でそのシステムレベルのそういう成り立ちのところまで見ないと、なかなかその天才の条件っていうのは言えないんじゃないかなと思いますけどね。あのアインシュタインの例でちょっと思い出したんですけど、アインシュタインってとにかくもう何とも言えない変なやつで、知ってると思うけど、1905年にこの論文書いた時って大学で劣等生で、大学に職得られなくて、あの特許局で書類書いてたわけですよね。で特許局でその町の発明家のおっさんのわけわかんないことを聞いて、それをそのちゃんとした書類にまとめるっていうのが仕事 でそれをなんか後で偉くなってから、いやあれがそのわけわかんない話を論理的にまとめるトレーニングが役に立ったって言ってるんだけど、何のことはない、自分がなんか町の発明家みたいなもんだったわけですね。で普通1905年にその、論文を出したらもう拍手喝采でベルリン大学とかそういうとこから招聘が来ると思うじゃないですか。ところがアインシュタインは1909年まで確かですね、特許局で働いてるんですよ。戦争を取ってきます。だってこの年に E イコール MC の字をって方程式出してんだよ。出してんにもかかわらず、その後3年も4年も特許局でその町の発明家のおっさんの相手してたんだ。だからそういう事実をこそ我々は知らなくちゃいけないんです。つまりなんかね、別に創造性ってのはそのなんだろうな、学校でいい成績取ってさ、そのエリートの人がやるもんじゃないんですよ。別にそういう変な人がすごいことやるっていうのが、しかも一生やり続ける必要なくて、1年ぐらいやりゃいいんだよ。あと遊んでてもいいんだよ。ニュートンなんかそうでしょ。あのニュートンってプリン系マジマツカって書いたのたった1年でもうほとんどヒッキーで、あの要するにティーンエイジャーの頃に思いついてたんだけど、怠け者だから40ぐらいまでなんか何も書かないでいて、そしたら大陸でライプニッツっていう人がなんか同じことを見つけそうになっちゃったんで、やばいってんで、それから1年間そのプリンキピアマデマスカを書いたわけですよね、トリニティカレッジで。でその後は何をしたかというと役人になったわけでしょ。で造幣局の長官になったわけでしょ。そういう意味とニュートンがまあ、今残ってるのってその1年だけなんだよね。でそういうこと考えると別に科学者とか学者とかさ、そういうのって別に一生なんか私はこの道何年ですってやる必要はないってことなんですよ。ていうか、やる必要はないっていうのはそれはイデオロギーかもしれないけど、実証的な歴史的な実証的な問題としてそうではない人がいっぱいすごいことをしてるっていうのが事実であるっていう、だから そういうことを考えていくってことがやっぱり創造性についていろいろ我々が考える取っかかりになると思うんですよね。ぜひですね、その歴史的な事実を学ぼうじゃないかっていうのも一つ あのメッセージなんですけどね。他にご質問ございませんでしょうか。はい、どうぞ。はい、
今日はとても有意義な時間ありがとうございました、はい、あの創造性についてお聞きしたいのですが、
はい、
あのよく鳥とか蜂が巣を作るような行為も創造的な行為だと思うんですけれども、はい、それと人の創造性の違いのようなものを森先生はどのように考えられているのか教えてください。
はい、ありがとうございます。ここを取ると変わらないんですよね、自己組織。ところがその文脈っていうかその もうちょっと難しい言葉で言うとですね、今日その言葉を出すかどうか迷ってたんですけど、ごめんなさい、偶遇性っていう概念があったね、偶然の偶ってこうか、こうです、コンティンジェンシーって概念があって、ここが違うんですよ。同業他社の説なんか宣伝になっちゃうんですけど、私土日で原稿を120枚書きまして、それはそのちくまから出る本なんですけど、それについてはもう偶遇性の問題をずっと議論したんですけど、要するにこれ半ば規則があって、半ば規則から外れてるものを偶遇性っていうんですね。で、人間のその創造性の最大の特徴はそこにあるわけなんですよ。つまりモーツァルトの蜂の巣とかだったらさ、完全に規則があるじゃないですか。でそこから外れるものが規則と同じぐらいあるってことはないですよね。ところが人間の創造物ってのは偶遇的なんですよ。コンティンジェントなんで、だってずっと同じ曲ってのはありえないでしょ。モーツァルトのシンフォニーにしても、ある部分は当時の音楽の文法にのっとってるんだけど、ある部分は外れていて、その外れ方がランダムではなくて意味がある外れ方をしているわけですね。それが人間の創造性の本質であって、実はそれはその我々の認知過程一般の特徴でもあるわけですけど、偶遇性というのは、つまり全く規則正しい会話する友達ってのはみんなに煙たがられるわけです。いつも同じ話しかしない。あと一方、全くランダムな話をするやつも嫌でしょ。なんかこっちが何言おうとところでってなんか全然違う話で飛んでいくやつって嫌ですよね。一番楽しい会話ってのはコンティンジェントな、偶遇的な、偶遇性を持った会話なんですよね。そこが違う、人間と生物で。
そう、なんかランダムな中にも指向性のようなものがある。
そうです、そうですね。だ、全くランダムでもないし、全くランダムな事象ってつまんないでしょ。例えばコイン投げとかサイコロ振りって全くランダムだけど面白くないですよね。友達との会話ってのは違いますよね。で、全く規則的でもないですよね。そこの中間領域に何か創造性の秘密があるんですよね。
それは矛盾してるように感じるんですけど。
矛盾というと何
言ってもいい。なんでそうランダムなのに、その指向性が生まれるっていうのは、2つはその矛盾。
そうですね。一見矛盾しているように見えるんだけど、そこの矛盾の中でうまく人間は繋いでいくんだよ。それは生命の本質でもあるっていうか、おそらくだからそれを突っ込んでいくと矛盾は出てくると思うんだけど、その矛盾ってのは別に悪いことじゃなくて、矛盾によって物が動くわけでしょ。ちょっと難しい話になってきますけど、でそこら辺がやっぱりポイントだと思うんですけどね。すいません、
ありがとうございます。
では他に何かご質問ございますか。
関係なくてもいいです。はい、どうだった、
先に言わせ
ば、ごめんなさい、はい、
ありがとうございます。茂木先生は何か信仰している宗教とか好きな哲学者とかいますか。
うちは浄土真宗だけど哲学者ですか。ここの時はニーチェを読んでましたけどね、ずっと。それはなぜかというと生命哲学だから、やっぱり一貫して僕は生命の問題に興味がある気がしますね。なんでですか、逆に質問したいと。どうしてそういう質問を。
宗教とか哲学の興味があって。
あ、そうなんですか。
僕、うちは神道と仏教系の家で、いろいろそういう人に触れる機会が多かったんで、それでもし僕の中でそれってもう生活の一部っていうか、自然じゃないけど、そんな自然なんですよ。で、もしもみ先生がその僕もよく詳しいことはわからないけど、自然、宗教家とか哲学家で感銘を受けたものとか言葉とか。
いや、もうそれはあれ、僕はそれについて随分考えてきたので、はい、やっぱり宗教ってのは大したもんだと、っていうか宗教的な天才が一番現れにくいと僕は思ってますけどね。科学とか音楽の天才なんて大したことなくて、要するに宗教的な天才ってのは、まあ、キリストだとかブッダとかああいう人たちだけど、ああいう人たちって本当に滅多に出ないと思うんですよ。で、そうだな、何の話をすればいいですかね。 南直哉さんという前奏の方に先日お会いして対談した時、やっぱり僕はすごく感動を受けたのはね、その簡単に言っちゃうと、その仏教でしか扱えない宗教でしか扱えない領域があって、それ何かというと死にたいっていう人がいたとするでしょ。で、普通のアプローチだと、お前そんなこと言わないで頑張れよとかね、そういうカウンセリングとかね、そういうアプローチだとそういうことしか言えないんだけど、そのそれでも死にたいって言った時に、その死んでもいいかもしれないってところに一旦降りていって、そこからいろんな人生の意味とかを語れるものというのは宗教しかないと。まあ、南さんはその自分のその前奏としてのさまざまな体験がそういうことをおっしゃってて、カウンセラーにはそれはできないと。で、俺はそれはね、確かにそうだなと思いましたけれどもね。いや、他にもいろいろ考えてたことあるけど、なんとなく、いや、宗教は使い方を誤らなければいいもんだと僕は思いますけどね。
そのことについては絶対あるという
か。はい。いや、どうぞ。
ただそう思ったから聞いたっていうだけ
で。あ、そうですか。はい。あ、どうも。
さっきホリエモンの話が出たので、はいはい、ちょっと関連するわけじゃないんですけど、はい、去年そのプロ野球のあれした時に、ホリエモンとあと三木谷さんがプロ野球をあれした時に、ほぼ同じような行動を、参入に向けての行動がほぼ同じような行動をされてましたよ、ね、あとまた、はいはい、あの最近JR 西日本の問題があった時に、はい、例えばマスコミはみんなこぞってその日になんかボーリングやったとかそういうことについてやっていくように、なんか世の中 の, その論調とかそういうのがどんどんどんどんこう単一化していくような感じがするんですけれども、はいはい、例えば茂木先生はこのクオリアっていう問題がこう皆さんがこう持ってきた場合ってはもっとこうそれは多様化するとかそういうことに関係してくるというか、そういう時代になっていくというふうな、
あ、どうもありがとうございます。非常にエッセンシャルなところでというのは、ね、そこに PHK の石井貴博さんなんかそういう方向に話をどんどん持っていこうとするんです。俺を哲学思想系に持っていこうとしてて、でそういう問題を考えろっていろいろ言うんですけどね。で、一つで言うとクオリアって私費的なものっていうか、もう、私費的プライベートなものだからこれ伝えようがないんですよね。つまりそういう意味で言うとクオリアについて考えてる人たちはそこは絶望してるわけだから、例えば鉄道の被害者の悲しみというのに対して我々は教区って言いますよね、宗教コンパッションっていう、することはできるけども、本当にそのこれ要するにこのことをちゃんと分かってる人ってのは、本当にその遺族の悲しみというのは自分には分からないということを前提に話を考えるわけですね。そこで安易にご遺族の気持ちをどう思ってるんだっていうようなことは言わない。ですからそういう意味で言うと、その安易にね、他人との理解が成立しない、することはないと考えるのが我々の立場というか、まあそれは日本はどうも変な国なんだけど、クオリアってのは今別に世界的にザ・ディープロブレムになってるというか、これしかないの、つまり問題はないはっきり言うと科学的世界観においてね、それもみんな分かっちゃってるわけです。だからそういう立場からすると、日本のようにそのなんていうかな、他人の気持ちがすぐ分かったと思う、あるいはその JR 西日本の人たちがああいう宴会してるからって彼らが不真面目だということがすぐに分かったと思うというような態度は私たちは少なくとも取らないですよね。そんなもん分からずないじゃん、だって自分だってその立場になったら宴会行っちゃってたかもしれない、分かんない、それは道徳的にまずいとは思うけども、でそういう意味で言うと、ちょっと今と違った形に社会をしていく概念的なツールとして使える可能性はあるかなとは思いますけどね。あ、どうなんですか。
関係ないですね、はい、いいです。ほとんどくだらない話なんですけど、はい、これ例えば線分に見えますか、はい、これ線分、はい、そうすると例えばこれが XY 平面だとしますと、はい、大体このように貼り付けますよね、はい、でこれが線分になります、はいはい、でもしこれがすみません、これを見るという行為において、うん、これはすみません、光が何らかに反射して先生のところに行きますよね、うん、この時この真ん中とこっちの両端は先生から距離が違いますよね、うん、ね、ということはこれ同時のものが来たわけじゃないわけですよね、うん、これがもし見ていたら、要するに本来一般にはこう線に見えるんですけど、例えばここに目玉を描きますと、こんな風にもし同時のものを見ているとしたら描かなきゃいけないとは思いませんか、うん、こんな風に、うん、でこの時じゃあすいません、 ここでアインシュタインの同時性破綻っていうあの話になるんですけど、うん、一般に、アインシュタインの同時性破綻の時このように列車を書かれまして、うん、この列車がこっちへ進む話をします。でちょっとこう今最初のところはこうしますと、でここねこの真ん中で光を放すとしまして、こっちを時間軸とします。でこれをこっちへ時間軸に進むのをC と T イコールにしますので、これが45度角になります、うん、でこの電車の方は高速度より遅いので、で進行方向はこっちなのでこのぐらいの角度になります。で真ん中もこう、そうすると一般にこれがまっすぐ上がってきますから、こっちの方が早く着くわけですね。でその後こっちでここを接触してますんで、 T はこっち時間がまだ0から例えば1、2で先に後ろの方へくっついて、後でこっち、これがいわゆるアインシュタインの同時性破綻と言われるものなんです。ところが先ほど言いましたように我々はいきなりこのような大きさのものを見るんでしょうか。先生に例えばいきなりくっつけます、そうすると点しか見ませんよね。最初見るそのいきなりそのまず T イコール0って前提として最初に置かれたこの長さ、例えば1メートルの長さを見るにはこの1メートルそのこの例えばこれが2メートルのものを出します、うん、そうすると直角三角形ですから、この先生のところの距離が1メートルになりますよね、うん、ということは1メートル、1メートル時間かかるということですよね。その高速は光は必ず旅をするという、うん、ですからこの場合先ほどこのような線を描くのではなく、まず視点を用意しまして、このようなまず最初に t イコール0の時の距離をイメージとして、例えばこれが、まずオリオン座をイメージしてください。丘の上でオリオン座をイメージするとき、なんとなく天球の半球ドームの上に、要するにプラネタリウムのようなところに例えばオリオン座の三つ星をこういうふうに見ますよね、同じように。でも実際この光を見ているのは目玉で同時に見ているんですよね。でも我々は一般にここ そのプラネタリウムにあるような同時に見ているわけです。ところがプラネタリウムではこの半球ドームは同時ですよね。でも実際このオリオン座は例えば5光年と10光年と15光年のものを見ているかもしれません。ということはこれは同時ではないわけですね。でそのさっきもう一回戻したんですけど、必ずその場合先ほどのこの定規のようにこの距離ということは真ん中とここは違うようになっちゃいます、両端。そのために、列車を最初にイメージするときにはこのようなこのカーブを描いたというか半球状の一部分を描くとします。でこれをこれが t イコール0です。でこの t イコール1というのはもうちょっとこの距離を遠くのもこれがこうやってくると思ってください。そうすると t イコール0より時間が経つってことはこの半径が多くなるってことですね。これがここへ来た時に初めて同時と我々は認識するわけです、目で。でこの時これがこちらへちょっと移動したしています。これがこう移動しますよね。こう移動して時間が大きくなるっていうか時間が古い時間はもっと遠くにあると思ってください。でこの時この真ん中で光った光は例えばこういってここでこう両端にここまで来ますよね。でこの光はこう半径ですから同時になるんです、う
ん、あのさ、要するに
何同時性破綻、
相対性理論に矛盾があるってこと。何を
その一番最初のとこ、一番最初のとこなんですけど、いきなりまず長さが見れるという前提で始めてしまったために、うん、同時性破綻というものが起きるんですけど、実際は我々は対象物を見るのに対象物に関する関数で時間、つまり大きさはいきなりこの範囲を見るわけですね。またその移動
する。分かったんだけどさ、特殊相対性理論についてのご質問ですか。
というかそれをまずそれだけです。すみません。だから関係ないことと言いましたので。
いやちょっと理解感想というか、
はい、
僕はもちろん物理学科出身だから特殊再生論については
。いや特殊再
生、まあ、いやそれ
いろいろ言いたい。ただ最初だけです。これだけで
ちょっと
こちら
なんかこういう
すみません。
ね、はい、変に見える人の中アインシュタインが言うかもしれないか分かんないんだけど、ただ一つだけ言うと、一つはまず久しぶりにあなたみたいな人見たなと。昔なんかね、僕東大の理学部の物理なんだけど、そのニュートン祭っていうのがあるんですよ。ニュートンの誕生日か命日かどっちかに、でその時こういう登場破りみたいな人が来るんだよね歴代なんかこうやって議論吹っかけてくるんですよ。で素粒子理論の人とかがなんか一生懸命応対してなんか真面目に。そういうのもう一つ、僕そうですね、今いくつですか。まあいいや二十歳の時に伊豆山さんっていう人になんかやっぱ同時破り行ったんだよ。伊豆山武雄っていう人、一般相対論とかやってた人だけどね、場の理論の人かな。で僕と塩谷健って今時間論やってる千葉大にいたやつが、で2人でなんかもう3時間ぐらい、今みたいなもんじゃない、もう3時間ぐらいもうわーわー言った。伊豆山さんが最後に何て言ったかというと、 うん、君たちの言うことはよく分かったけど、もうちょっと勉強してからまた来なさいって言ったんだけど、あのもし相対性理論に文句があったらちゃんと勉強した方がいいんじゃないか、相対性理論のこと。
いや、相対性理論の前に、
いやもうそういう問題でも、うん、っていうか
最初のところここだけ気づいてくれれば、
いやそういう問題じゃなくて、はい、そういうことは考え、あもうちょっと言うと、あの俺も研究者生活長いから、そういう思いつきったのいっぱいあるので、うん、もっとすごいことにつながるんじゃないかってワクワクするようなことってあるんですよ。それはそういうところが、そういう中で本当にその世界を変えるようなことにつながるのって、なぜか1000に1個ぐらいで、あと全部消えていくんだよ。それは、いや、あのね、それは、
いい、あの君はっきり言うと私のアイデアじゃないんですか。
いや、それはそういうこと言いたいんじゃなくて、だからもっと世の中を知った方がいいんじゃないかってこと、つまりあのそういうなんか生まれ損なっちゃったものっていっぱいあるわけだから、だから要するに僕はもっと興味は、どっちかって興味があるのは、なんで今あなたは自分の人生の中で今この場の中でそういうことを言わなきゃいけないような必然性を持ってるのかっていうことの方が興味ある
のか、これがないんで誰かに知っていただけるなと思いまして、それだけです、はい、うん、でも今のちょっと説明が悪かったので最初のところだけがうまくいかなかったです、ね、
いや、あ、なんか
すいません、お時間も来てまいりましたので、ちょっとサイン会の方に移らせていただきたいと思うんですけれども、あのもし対象書籍、あの後ろの方で販売しておりますので、書籍の方をお持ちでない方は、ぜひお求めください。あのただいまから会場の方を作りまして、あの前の列から順番にサインということでご案内いたしますので、もう少々お待ちください。それにます。
あ、
どう
も、あ、すいません。なんか言いました。いや、あの、